泥棒。寝ようと思って次の間へ出るとこたつの匂いがプンとした。川屋の帰りに火が強すぎるようだから気をつけなくてはいけないと再に注意して自分の部屋へ引き取った。もう11時を過ぎている。床の中の夢は常のごとく安らかであった。寒い割に風も吹かず反照の音も耳に答えなかった。熟睡が時の世界を盛りつぶしたように正体を失った。すると忽然として女の泣き声で目が覚めた。聞けばもよという下女の声である。この下女は驚いてうろたえるといつでも泣き声を出す。この間うちの赤ん坊を湯に入れた時、赤ん坊が湯気に上がって引きつけたと言って5分ばかり泣き声を出した。自分がこの下女の異様な声を聞いたのはそれが初めてである。すすり上げるようにして早口に物を言う。訴えるような、くどくような、詫びを入れるような、常人の死を悲しむような、到底普通の驚愕の場合に出る鋭くって短い感動詞の調子ではない。自分は今言う通りこの異様の声で目が覚めた。声は確かにサイの寝ている次の部屋から出る。同時に襖を漏れて赤い火がさっと暗い書斎に差した。今開けるまぶたの裏にこの光が届くや否や自分は火事だと合点して飛び起きた。そうしていきなり隔てのからかみをがらりと開けた。その時自分はひっくり返ったこたつを想像していた。焦げた布団を想像していた。みなぎる煙と燃える畳とを想像していた。ところが開けてみるとランプは例のごとく灯っている。妻と子供は常の通り寝ている。こたつは宵の位置にちゃんとある。すべてが寝る前に見た時と同じである。平和である、暖かである。ただ下女だけが泣いている。下女は妻の布団の裾を押さえるようにして早口に物を言う。妻は目を覚ましてパチパチさせるばかりで別に起きる様子もない。自分は何事が起こったのかほとんど半じかねて敷居際に突っ立ったままぼんやり部屋の中を見回した。途端に下女の泣き声のうちに泥棒という二字が出た。それが自分の耳に入るや否やすべてが解決されたように自分はたちまち妻の部屋を大股に横切って次の間に飛び出しながら、なんだと怒鳴りつけた。けれども飛び出した次の部屋は真っ暗である。続く台所の雨戸が一枚外れて美しい月の光が部屋の入り口まで差し込んでいる。自分は真夜中に人の住まいの奥を照らす月影を見ておのずから寒いと感じた。素足のまま板の前出て台所の流し元まで来てみると辺りはしんとしている。表を覗くと月ばかりである。自分は戸口から一歩も外へ出る気にならなかった。引き返して妻のところへ来て、泥棒は逃げた、安心しろ、何も取られやしないと言った。妻はこの時ようやく起き上がっていた。何も言わずにランプを持って暗い部屋まで出てきてタンスの前にかざした。観音開きが取り外されている。引き出しが開けたままになっている。妻は自分の顔を見て、やっぱり取られたんですと言った。自分もようやく泥棒が取った後で逃げたんだと気がついた。なんだか急にバカバカしくなった。片方を見ると泣いて起こしに来た下女の布団が取ってある。その枕元にもう一つタンスがある。 そのタンスの上にまた洋ダンスが乗っている。これのことなので医者の薬霊その他がこのうちに入っているのだそうだ。際に調べさせるとこっちの方は元の通りだという。下女が泣いて縁側の方から飛び出したので泥棒もやむを得ず仕事の途中で逃げたのかもしれない。そのうち他の部屋に寝ていた者もみんな起きてきた。そうしてみんないろいろなことを言う。もう少し前に小用に起きたのにとか、今夜は寝つかれないで2時頃までは目が冴えていたのにとか、ことごとく残念そうである。その中で当になる長女は、泥棒が台所から入ったのも、泥棒がミシミシ縁側を歩いたのもすっかり知っていると言った。あらまあとおふささんが驚いている。おふささんは18で、長女と同じ部屋に寝る親類の娘である。自分はまた床へ入って寝た。